新約聖書マタイによる福音書の第22章の15節から22節。教会その月の聖書ですと、後ろの方の36ページになります。それではお読みいたします。その時、パリサイ人たちが来て、どうかしてイエスを言葉の罠にかけようと相談をした。そして彼らの弟子をヘロデ島の者たちと共にイエスのもとに使わして言わせた。先生、私たちはあなたが真実な方であって、真理に基づいて神の道を教え、また人に分け隔てをしないで、誰をもはばかられないことを知っています。それであなたはどう思われますか？答えてください。カイザルに税金を納めてよいでしょうか？いけないでしょうか？イエスは彼らの悪意を知って言われた。偽善者たちよ、なぜ私を試そうとするのか。税に納める貨幣を見せなさい。彼らはデナリ一つを持ってきた。そこでイエスは言われた。これは誰の肖像、誰の記号か。彼らはカイザルのです、と答えた。するとイエスは言われた。それではカイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去った。そこまでであります。今日はこの聖書の箇所を通して、神のものは神にという題でメッセージをさせていただきたいと思います。今日の聖書箇所はですね、カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさいというので、政教分離を言ってるんだ、政治のことは政治のこと、宗教のことは宗教のことと、イエス様は、政教分離、政治とこの信仰とをですね、分けなさいというふうに教えられたというふうに説明している方々もいらっしゃるところであります。でもですね、これはちょっと疑問でありまして、まあアナクロニズムっていうんでしょうかね。このイエス様の時代にこの政教分離とかそういうことは、やっぱりなかったわけでありまして、そういうことをイエス様おっしゃりたかったのではないだろうなというふうのであります。税金を納めることを、イエス様は税金を納めることを肯定されながら、税金を納めなさい。本当にこの税金を納めなさいとそれを認められながら、でも、イエス様がおっしゃりたかったのはですね、この後半ですね、この彼らの悪意を見抜いて、でもその悪意を逆手に取るようにして、もっとこの伝えたいことを人々に語らなきゃいけないこと、それを語られたところであります。神のものは神に返しなさい。それが何よりもイエス様が、ここで話された大切なメッセージだったのであります。ここに、ヘロデ島の人々が出てきています。ヘロデ島の人々がここにやってきたというふうに16節に書かれていますけれども、このヘロデ島というのは、ローマ帝国に認められて、イスラエル・パレスチナ地方を治めていたヘロデ王家、このヘロデの王家をサポートしている人々でありました。だから、ある意味、ローマ帝国をサポートする立場、ローマ帝国の支配を認める立場でありました。しかし、ちょっと緩いので、ごめんなさい、これ外して、手で持たせていただきますけれども、しかし、パリサイ派はそうではありませんでした。彼らの関心の中心は、聖書に出てくる戒律に従った生活、几帳面に真面目にやっていこうという人々でありました。彼らは、そんな中で、やはり自分たちの国、自分たちのこのイスラエルを独立したい、独立を実現したい、そう思っていました。だからもともとヘロデ島っていうのは、このローマ帝国の支配、まあいいんじゃないか、そう思ってた人々、そしてパリサイ派は、独立するんだ、そっちの立場でありましたから、もう全然違う考えの人々だったわけですね。その人たちが、協力して何のために、イエスを陥るために、イエスをこの困らせるために、もしもイエスが、この、もしもカイザルに税金を納めなさい、そういうふうに言うならば、この奴らは、このイエスは、 ローマ帝国に対抗して立ち上がってくれるんじゃないかなと期待していたこの民衆ががっかりして怒りを覚えるだろう。もしも治めるなと言ったらローマ帝国を訴えると叫ぶ、ローマ帝国に訴える、ローマ帝国に反逆するのかと、そういうふうに訴えるというふうに叫ぶ、騒ぐつもりでありました。だからイエス様のこの人々はイエス様に、あなたは分け隔てをしないで誰をもはばかれないことを知っています。まあそういうふうにプレッシャーをかけるわけですね。あなたはいつも人を恐れたりしませんよね。いつも思ってる通りおっしゃいますよね。そういうふうにプレッシャーをかけるわけでありますね。で、どっちだとしても困る。そんな中で彼らの罠をご存知で、納めなさいとはっきり答えられただけではなくて、もっと大切な神のものは神に返しなさい、そのメッセージを語られたのであります。今日は、神のものは神に返しなさいとイエス様がおっしゃりたかった、本当に、まあ、ある意味危険を犯してでも伝えたかったこのメッセージ、これは、どういうことを表しているのか、私たちはどういうふうにこれを受け取ったらいいのか、私たちはどういうふうに神様に、私たちの神様が与えられているものを神に返したらいいんだろうか、三つのポイントで、お話したいと思います。神様のものを神に返すって本当に素晴らしいんだよって、もう義務で苦しくてでも返さなきゃいけないんだよじゃなくて、神様のものを神様に返すって素晴らしいんだよ、祝福なんだよ、そのことをお話したいと思うのであります。まず第一に、何が神のものか、カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさいとイエス様おっしゃったわけでありますが、じゃあ神のものって何か、彼らの質問に対してカイザルのものはカイザルに返しなさいよ、ローマ帝国だろうがヘロデだろうが神殿だろうが税金をちゃんと納めなさい、そういうふうにイエス様おっしゃったわけですが、それ以上に神のものには神に返しなさい、それは神のものっていうのは何でしょうか。まあ一番わかりやすい、まあ初心者コースって言ったらいいんでしょうか、一番わかりやすい、それは十分の一献金だと思います。十分の一献金は神様のものを神様に返す、そういうことであります。マラキ書にはこのように書かれています。3章の8節から12節でありますけれども、こういうふうに書かれていますね。マラキ書、3章、人は神のものを盗むことをするだろうか、しかしあなた方は私のものを盗んでいる、あなた方はまたどうして我々はあなたのものを盗んでいるのかという、十分の一と捧げ物を持ってである。あなた方は呪いを持って呪われる。あなた方すべての国民は私のものを盗んでいるからである。私の宮に食物のあるように、十分の一全部を私の蔵に携えてきなさい。これを持って私を試み、私が天の蔵を開いて溢れる恵みをあなた方に注ぐか否かを見なさいと万軍の主は言われる。私は食い滅ぼすものをあなた方のために抑えて、あなた方の地の産物を滅ぼさないようにしよう。またあなた方のブドウの木がその熟する前にその実を畑に落とすことがないようにしようと万軍の主は言われる。こうして万国の人はあなた方を祝福されたものと唱えるであろう。あなた方は楽しい木となるからであると万国の主は言われる。こういうふうにですね、イエス様は、神様は十分の一神様のものだというのであります。これは神様が必要なものは全部与えてくださるという信頼の証であります。本当に私すべて必要なものを神様全部与えてくださるから心配するなってイエス様がおっしゃった、神様おっしゃった、それに対する信頼、神様あなたを信頼します、その証であります。また神様を第一とします。神様のことを私たちの人生の中で、お金よりもこの仕事よりもとにかく神様を第一とします、その信仰告白であります。その神様のものをちゃんと神様に返しなさいとイエス様は言われているわけであります。まあ、これ一つとっても信仰が問われますね。信仰試されます。十分の一を捧げるというのは、 お金がないときは本当に大変です、困難です。まあこれは私も自分の経験であるわけでありますけれども、お金がないときにこの捧げるのは本当に困難ですね。これはどうしても必要と思うものがある、そちらこそ優先させたくなる。余ったら献金しようと思うときもある。でもそれではいつまでたっても私たち十分の献金できません。だから最初からこれは最初からこれ神様のものです。最初から神様はあなたにこの十分の給で生活しなさいよと与えてくださっているんだから、もう本当に思い切って捧げる、これが私たちの出発点ですね。そして収入が多いと心配ないかというと、それはですね、また、まあ経験はないわけでありますけれども、多すぎて困る、そういう場合、十分の一簡単かというと、これは金額を計算してですね、金額を計算したときに、あ、こんなにたくさんって、まあ思ってしまって、そこまでしなくていいのではっていう思いになることもあるという話を聞いたことがあります。伺ったことがあります。収入が多いとそれはそれで簡単ではない。信仰が問われる。こんなに多くしなくてもいいんじゃないか、そういう誘惑があるということをお伺いしたことがあります。どちらにしろ本当に神様をどこまで信頼できるか、神様をどこまで思い切って信頼できるか、そういう信頼が問われているわけですね。また神様から与えられているこのものの他にですね、これ才能というのもあります。マタイの25章の14節から15節にはこういう例え話が出てきますね。また天国はある人が旅に出るような、旅に出るときそのしもべどもを呼んで自分の財産を預けるようなものだ。すなわちそれぞれの能力に応じてあるものには5タラント、あるものに2タラント、あるものに1タラントを与えて旅に出た。まあこう、そうですね、ここまでですね。まあ、この後今日は読みませんけれども、これを使うか使わないかってことで、この問われるわけでありますが、このタラントというのはタレント、すなわち、つまり才能という言葉の語源になるわけですが、ここでは一般的には神様は一人一人に本当に必要な才能を与えられたんだ。一人一人才能を与えられた。なんで5タラント、2タラント、1タラントなの？だって私たちの実感ってそうじゃんって。ね、ある人に、あの人5タラントいいな、あの人2タラントいいな、そういうのって私は実感としてそうなんですよね。だから、まあ、イエス様もこういうふうにおっしゃったのかなと思うんですけれども、この5タラント、2タラント、1タラント、不公平じゃないかって。不公平に感じる私たち。でも、だからといって、それをしまってちゃいけないんだよ。私たち神様から与えられた才能は、神様から託された神様のものなんだよ。だから自分勝手に使うんじゃなくて、また、この土の中に、まして、口の土の中で埋めとくもんじゃなくて、神様の喜ばれるように使うんだ、というのが、イエス様のメッセージでありますね。また後ですね、私たちに与えているもの、神様のもの、何か、まあ時間もそうでしょう、人生自体がそうでしょう、私たちの周りの人々の存在も神様が与えてくださっているもの、みんな神様が私たちに託されたものなのであります。それを神様に返しなさい、と言われている。神様のものは神様に返しなさい、私たちの人生のすべて、神様にお返ししていきなさい。そういうふうに言われているわけであります。でも、一番大切なのは、私たち自身です。私たちの神様にお返しすべき、神のものは神に返しなさい。そういうふうに書かれているわけであります。その中で一番大切な何かというと、それは私たち自身ですね。そこにカイザルの肖像があるならば、カイザルのもとに返しなさいってイエス様おっしゃった。こういうコインがあるわけでありますが、これは、アウグストスですね。アウグストス、最初の皇帝であります。ローマ皇帝最初の皇帝でありますけれども、アウグストスのこの肖像の入ったコインであります。カイザルの肖像がある、皇帝の肖像がある、それならカイザルの元に返しなさいとイエス様、この効果を見てですね、イエス様おっしゃったわけでありますが、それに対して神のものは神に返しなさい。私たちには 神の形が彫り刻められている。神のものは神に返しなさい。私たちには神様のマークが彫り刻まれている。創世記の1章27節でありますが、このように書かれていますね。神は自分の形に人を創造され、創造された、すなわち、神の形に創造し、男と女とに創造された。神様は神様の形を私たちのうちに掘り刻んだんです。だから、いや、私たち存在自体が神の形として作られている。だから私たち自身が神のもの、私たち自身の存在自体を神のもとに返すべきなもなんだ。私たちの持っているものを捧げる。私たちのこの人生とか私たちの時間とかそういうものを捧げる。いや、そうじゃない。あなたの全てが欲しい。神様おっしゃる。神様はあなたの存在自体。神様の形に作られたから神様のもとに返しなさい。そう。私たちのお金、才能、時間、そういうことだけじゃなくて、あなた自身が神様のものなんだ。だから、神様に返していくんだ。では、具体的にはどういうふうに返すんでしょう。返すってどういうことなんだろうか。その第二のポイントを、進んでいきたいと思います。具体的にどういうふうに返したらいいのか。第二のポイントをどうやって返すのか。まあ、これはですね、先ほどの十分の一献金は簡単な話で、簡単と言っちゃ怒られちゃうかもしれませんね。本当に祈らされるし、チャレンジもあるし、本当に困難を覚えるときもあります。でも、ある意味簡単って言ったらいいんでしょうかね。先ほど、いろいろ簡単でない部分もありますけれども、本当に、単純に10で割って献金をしたらいい。税金の後の10分の1とか、基礎的な必要経費を除いた後の10分の1とか、果ては余ったお金の10分の1とか。やっぱり私たちは少しでも手元に残しておかないと不安だとか、神様信頼しますと言いながら、本当に不安だから、そういう風な逃げ道を考えておきたい、そういう気持ちもあるかもしれないけれども、でも、単純に10で割って1を捧げるのであります。今日はこれ以上深く掘り下げませんが、本当に単純に従っていったら神様祝福してくださるって約束してくださってるから、単純に従っていったらいいんです。そんなに捧げたら、教会関係が溢れて困るんじゃないか心配いらない。教会があんまりお金を持つと腐敗するんじゃないか。まあ、そういう心配もあるかもしれない。そりゃそうですね。腐敗しちゃいけないと思う。でも、心配しないで大丈夫です。もっともっと私たちは使うべきところがある。また外に対してももっともっと援助すべき方々、援助すべきところがありますから、溜め込まないで、使うことができますから、心配しないで、捧げていったらいいと思います。でもですね、問題はですね、先ほどお話したように、この才能も時間も、私たちの人生も、また私たちの存在自体が神のものだというならば、もちろんお金もそうです。10分の1だけじゃなくて、すべてが神様のものであるとするならば、神様は、私たちはどうしたらいいんでしょうか。返しなさいって言ったってどういうこと、具体的には才能も時間もお金も人生も神様に返しなさいってどういうこと、具体的に話してください。そうですね、どうすればいいでしょうか。まず一歩は、最初の一歩はまず神様のもとに帰るということです。もうこれは神様から離れていた歩みをしていたところから神様のもとに共に歩む歩みに帰る。だって私たちはもともと神様と共に歩むように作られたんだから、神様のもとに帰る。悔い改める。自分中心の生活をしていたところから神様中心とした歩みをするイエス様を信じる。当たり前のことですが、まだこれが本当にはっきりしてない。私はイエス、悔い改めてイエス様のもとに帰らなきゃいけない。それが第一歩です。本当にこれがなくて、これがはっきりしてなくて、他のもの頑張ったところで、これはおかしくなっていく、疲れてくる、壊れちゃう。そうじゃない。一番大切なのは、自分自身神様のもとに悔い改めて帰っていく。これが第一歩です。ほとんどの方はその第一歩をもう踏み出していると思います。じゃあどうしたらいいんですか。そうしたらば、仕事をするときも、家族で過ごしているときも、子育てをしているときも、お皿を洗っているときも、庭の芝刈りをしているときも、神様に感謝しながら、神様が褒めたたえられることを求めて歩むこと、 そして一つ一つの決断をしていくときに、本当に神様の栄光を求めて、神様のこの、神様に感謝をしながら決断をしていくことであります。私たちは、神様に身を捧げて生きるというと、修道院に入るとか、牧師になるとか、伝道者になるとことだと考える傾向があります。身を捧げる。つまり、この仕事を辞めなきゃいけない。身を捧げる。つまり、この家庭を離れなきゃいけない。そういうふうなイメージのある方がいるかもしれない。でもそうじゃない。もちろん、伝道者になること、牧師になること、これ素晴らしいことです。もっともっとこの教会からも、そのような方々が起こされていくことを祈っていきます。しかし、それだけではない。それが全てではない。一人一人が与えられたところで神様を第一として歩んでいく。本当に仕事をする中で、この家庭でその責任を果たしていく中で、近所の方々と付き合う中で、本当に神様を第一として歩んでいく、感謝して歩んでいく、それが大切なことであります。反対に肩書きが牧師であろうと、本当に私も最近そのことを本当に神様から問われているなと思うんでありますけれども、肩書きが牧師であろうと、伝道者であろうと、自己中心的な、自分中心的な歩みをすることができる。神様を軽んじて歩んでことができてしまう。だから、本当にどこで働く、どんな働きをする、それ以上大切なのは、自分自身のすべてを持って、神様を第一として歩んでいくことであります。仕事も神様の栄光を表すところであります。家庭も神様の栄光を表すところであります。どんなところでも、どこまでもどこまでもどこまでも神様を第一としていく。そこで人々に仕え、自分の責任を果たし、人々を愛していく。そこに私たちは召されているのであります。本当に具体的に、もっともっともっと具体的に、のことは、本当にお一人お一人神様に祈っていく中で答えをもらっていただきたい。自分の人生において神様を第一にするってどういうことなんだろうか。神様、私の人生で本当にあなたを第一としていきますって、決断をして告白をして、そして神様、導きを示してくださいって祈っていってください。本当に神様が、神様のものは神様のとに返すんです。本当にあなたの人生を神様のとに返すんです。本当に、この半端じゃなくて、いや、ちょっとだけ返しましょう。ちょっと、そのうち返しましょうじゃない。本当に今、この場で、あなたの人生を神様にお返しするんです。神様を第一にするって、私の人生でどういうことですかって、本当に神様に祈って求めて答えをもらって、ある方は、もしかしたら仕事を変えなきゃいけないかもしれない。ある方は、将来のビジョンを変えなきゃいけないかもしれない。本当にそれが神様のもとに自分を返していくんだってことが示される方がいるかもしれない。本当に大胆に主に答えていただきたいと思うのであります。でももしかしたらある方々は今の職場で今の家庭で今の働き場で今のビジョンの中で、ああ私は神様を第一としていくその使命が与えられるんだ、そのことが示されていかれると思います。本当に大胆に神様を求めていこうじゃありませんか。ある方はもしかしたら伝道の方法で神様を第一とするってこういうことなんじゃないか。そういうことが示されるかもしれない。自分の奉仕で神様を第一とするってこういうことなんじゃないか。示されるかもしれない。本当に神様の導きに従っていただきたい。本当に一人一人神様から答えをいただいて、大胆に決断をして歩んでいただきたい。そういう成熟したクリスチャンとして歩んでいただきたいと思います。3番目のポイントに進んでいきたいと思います。何がそうさせるのか。どうして私たちはそれをするのか。これ一番お話したいところでありますが。それは第一に私たちは神様の形が刻まれたものだからです。神様の形に作られたからです。そして私たちは神様の元に帰り、自分自身を神様に捧げて生きるときに、一番エキサイティングな、 一番生き生きとした生き方ができるからです。先ほどのこのマラキによるマラキによる福音書じゃなくてマラキ書マラキマラキマラキ書にもありましたね。私の宮に、食物のあるように十分の一全私を全部を私の蔵に携えてきなさい。これをもって私を試み、私が天の平を砕いて溢れる恵みをあなたに与えるかどうか見なさいと万軍の主を言われる。私は溢れる恵みをあなたに注ぐんだ。あなたが神様を大事としていくときに、あなた自身を神様に返していくときに、あなた神のものを神に返していくときに、あなたは祝福されるんだ。そのように約束をされているのであります。魚が水の中で一番生き生きとしているのは、神様が魚を水の中で生きるものとして作られたからです。私たちが水の中で苦しいのは、私たちはこの空気を吸って生きるように作られたからです。魚は水の中でこの生き生きと生きられるのは、その神様がそのように作られたからです。鳥が空を飛べるのは、神様が鳥をそのように作られたからです。私たちは神様と共に生きるときに一番元気で一番エキサイティングに生きることができる。先ほどお話ししましたけれども、カリフォルニアのリトリートに行って本当に多くの方々皆さん生き生き生き生きと歩んでいる、生きている状況は難しい、困難がある、戦いがある、でもその中で神様と共に歩むってこんなに素晴らしいのかって思いました。お証しをしてくださった方もいました。本当に大きな戦いの中に歩みながら、神様のもとに帰ったらこんなにも命があるのか、こんなにも力があるのか、そのことを証しをしてくださいました。帰ってきて、金曜日の夜、マンハッタンオアシスに、5月に洗礼を受けられた山本さんが、山本兄弟って言ったらいいんでしょうかね。山本さんが、マイアミから飛行機で飛んできてですね、いらっしゃっていました。そこで、隣に座っていたもんですから、ちょっと一言言っていいですかって言うんで、いや、私もちょっとお願いしたいと思ってたんですって言って、お答えしてお願いしたらですね、本当に、感謝を、証をしてくださいました。自分は洗礼を受けて、神様を信じて本当に感謝と賛美です。自然と感謝が湧いてきます。皆さん、まだ信じていない人は、早く信じられますようにと願っています。おすすめします。そうやってですね、お貸しをしてくださいました。ほんとすごいなと思いました。でも、ある意味当たり前。だって私たちは神様と共に歩むように作られたんだから。ぴったり私たちが神様と歩んだら感謝が湧いてくるように神様は私たちを作られたんだから、ぴったり行くように作られたんだから、決して私たちは嫌なんだけど、でも神様を信じないと罪悪感あるし、神様の元に帰らないといけないって言われたし、何か嫌なんだけど、まあやってみようって、そうじゃないんです。本当に神様と共に歩むときに、そこに喜びがある、祝福がある。そこに私たちの命がある。だから私たちは神様に全てを捧げて、神様に、神様を大事として、神様のものとして歩んでいくのであります。そしてもう一つ。まずイエス様が、まずイエス様の方が私たちのために全てを与えてくださったからです。私たちがイエス様のために全てを捧げて、本当に神様に、神様のもとに返して、本当に全てを捧げて従っていく。でもそれは本当にもともと神様だから、別にもう本当に苦しいとか辛いとかそうじゃない。難しいとか頑張らなきゃいけないとかそうじゃない。本当に神様と共に歩むと喜びなんだ。でもそれだけじゃなくて、その私たちは罪を犯して、サタンの罪の虜になっていた死と罪の奴隷になっていたサタンに囚われていた私たち、その私たちを全てを投げ出して、あなたを神様のものに取り返してくださった。イエス様はその十字架の血をもって私たちを買い取ってくださって、罪と死の代価を払って私たちのもとに買い戻してくださった。神様のものになった。そこまでして私たちを 神様のものとしてくださった。だから私たちも神様にすべてを捧げて従っていくのであります。イエス様の方が先に私たちのためにすべてを与えてくださった。私たちに本当にあなたのすべてをくださいってイエス様おっしゃる、神様おっしゃる。でもそれより先にイエス様の方が私たちのためにすべてを与えてくださった。だから私たちはそれに応答するだけでいいのであります。私たちもすべてを持って応答をしていけばいいのであります。イエス様は私たちのためにここまでしてくださった。本当にすべてを与えて、その必要なかったのに、私たちはそうですよ。神様の形に作られたんだから、神様元に帰った方が楽だし、神様元に帰った方がいいんです。でも、イエス様が私たちにすべてを与えるのは簡単じゃない。本当に苦しい。本当に辛い。だって、私たちのために罪を背負って呪われてくださったのだから。本当に私たちのために全てを投げ出すってイエス様にとって簡単なことじゃなかった。でも、あえてそれをしてくださった。何のためか。私たちを神様のもとにもう一度引き戻すためでありました。だから、私たちは自分、神様のものを神様に返して従っていくのができるのであります。聖書を最後に一箇所開いて終わりにしたいと思います。お祈りをしたいと思います。コリント第一の手紙の6章の19節から20節です。あなた方は知らないのか？自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分のものではないのである。あなた方は代価を払って買い取られたのだ。それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。あなたはあなたのものではありません。神様のものです。買い取られたんです。だから神様の栄光を全身全霊を持って全てを持って表していこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。神様、あなたが私たちを愛してご自分のものとして私たちを作り、ずっと愛し続けて来てこられたことを感謝いたします。そしてイエス様を与えて、私たちがあなたのもとに帰っていくことができるように道を開いてくださったことを感謝いたします。神様、本当に神のものを神に返しなさいとイエス様おっしゃいました。私たちのすべてをあなたのもとにお返しいたします。日々の歩みの中で、その神のものを神に返すということがどういうことなのか具体的に示し、神様あなたに従っていく決断を一人一人がしていくことができますようにお願いをいたします。本当に神様、あなたが語ってくださったことを感謝いたします。神のものを神にお返しいたします。神様、そこで与えられる祝福を経験させてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。